か多分あの龍騎士さんが当時やってた龍騎士さんが聞いてたら相当あったあった
やっぱあるあるあるあると思う。
うん、私の友達も龍騎士さんやってるんですけどね、なんかやっぱ龍騎士さんやってる方ってもう本当龍騎士が大好きですね。浮気せずにずっと使ってますね。
ああでも、結構その傾向強いかもしれないですね。
この間なんかあのそれこそファンフェスの時にあの、ほとんどのゲストの方がなんか全員龍騎士だったりとかしてすごいなと。あのハンめぐみさんとかも龍騎士さん
ですね。はいはい、
ね、そうですね。なんか嬉しくないですか、本当龍騎士さんに。
龍騎士結構人気高いんですよ、そのナイトとか、白魔道士とか黒魔道士みたいに、その、いわゆる FF らしいジョブでもあるし、蒼天で結構フューチャーされたのもあるんで、あ、でも、あれだ、捨て身の話とかするの忘れちゃった。
何、何、何、何、何、それ聞きたい。
でも、あの、使わなくても全然いいんですけど、当時捨て身っていう技が、まあ今もあるんですけど、
はい、はい。
あって、自分のダメージ、かな、の 15% だか 25% だかアップするっていう技なんですけど、あの当時捨て身ってそのバフがかかるのと同時にデバフもかかる仕様になってて、与えるダメージも上がるけど受けるダメージも上がるっていう仕様だったんですよ。
その捨て身っていうスキルを使うとって
使うと、
へえそうなんだ。
だ DPS だからやっぱダメージ上がるの使いたいじゃないですか。
うん、使いたい。
でも、受けるダメージも上がっちゃうんで、
うん、
さっきの魔法防御の話と合わせて、全体攻撃の前とかに捨て身使っちゃうと、苦しんじゃうっていうのがあって、だから、その、リキャが回ってくるたびに捨て身使うんだけど、相手の全体攻撃の前に右クリックで解除するっていう。必要にバフを解除するっていうなんか今で考えられない
解除する危ない危ないみたいな。
そう、
うん、私もすごいあのジャキーンって感じでかっこいいんですけどね。メレーそうですね、なんかなんか今まあ自分はキャスやってるからかもしれないんですけどね、もうほんと一回リーパーを結構やったりとかしてたんですけど、
あ、はい、
もうやっぱりギミックで受けたりするのもすごい難しいですし、あの、方向指定とか火力出したりとか、いろいろ考えたりとか、いろいろやってたら、やっぱり自分は違うなと思って、あの、でも無心になってできる時ありますね。あの、タイタンかな？極タイタンかなんかやってた時。
ああ、はいはいはい。
加減の極タイタンで、とにかくもう音楽聴きながらずっとスキル回してみたいな、あの時めちゃくちゃ気持ちいいみたいな、そんな感じになりましたけどね。
そのタイタン、タイタン重みって技があるじゃないですか、あの、あれと、龍騎士のジャンプが重なると、やっぱり避けられないっていうのがあって。
ある
のね。今のジャンプって、相当、その硬直みたいのが少なくなって、たんですけど、
ああなんかそうですよね、硬直するって言ってましたよねジャンプ。
はい、当時めちゃくちゃ動けなくなる技だったんで、
へ
え、重みジャンプした時に重みが来るとああ死んだわってなる
なるあなんか確か最近のあのあそうか悟空ルビカンってじゃないかな多分、もうなんかあのちょうどルーキスタの画家ギミックがハマるところがあるらしくて、なんかちょっと使えないみたいな感じで言ってましたね。
そうなんですよね、火力出す技を使うと死ぬっていうのは非常に辛いっていう、
辛いおかしいなでもそういうところがまたいいですね龍騎士さんって、
なんか FF14 ってちょいちょいそういうのがあって文句とかだとあの常に敵を殴ってないと、バフが解除されちゃうっていうのがあって。
ああ、なんかそう言ってましたね、
はい。だ一回ボス倒して、次のボスまで行く間に、バフが途切れちゃうから、 木人を召喚して殴らせろっていう話
が。ああ、なんか確かアレキサンダーかなんかでそんな感じで、はいはい、先にそれ使ったって、その後すぐにもう一回ボスが来るんだけど、バフがなくなってもったいないみたいな
言ってました、ね、そう、ボスの演出とかが挟まる系、うん、その利口の、うん、
利口技があってみたいな、
あったりすると、うん、バフが切れちゃうから文句は使いづらいみたいな
もん。文句に優しくないよねってなりますよね。わかるわかる。いいなぁ、なんかそういうのが面白いですね。なんかこう、私の中で竜騎士って言ったらもうカインのイメージしかないんですよね。あ、
そうですよね、
うん。なんかカインも、ほんとどうしようもなく、こう不遇じゃないですか。なんか救いようがないっていうか、うん。なんかそういうところがなんかすごい竜騎士さんとリンクしてしまって、なんか不器用な方なのかなとか勝手に想像してしまうっていうか、うん、そういうとこがあって、
だから、うん、エステティアンとか最初やっぱり竜騎士で出てきて、
うん、
結構カインっぽい、その
そう私もカインだっていう感じですね。
なりますよね、
うんうんうん、エステティアンのあの不器用さとかああいうところがね、なんか非常に好きですね、うん、本当
結局、うん、取られちゃったりするんで、
そうなんか可愛いおじさんですよね、最後の方になるとね、うんうん、あーいいですね本当、うんうん、逆になんかフォルテさんが私に聞きたいこととかないですか？
そうですね、
うんうんうん、
なんかそのコミュニティの入り方っていうか、はい、友達の作り方みたいなところはちょっと聞いてみたいなっていうところがあって、
はい。
なんか、すぐ友達作れる人と、
うんうん、
全然友達作れない人の、まあ、二極化というか分かれるかなと思っていて。
はいはいはい、そうですね。
で、僕の知り合いでもなんか、
うん、
リブサかな？リブサでジャンプしてるだけで友達ができるみたいなことを言ってる人がいて、うんうんうんうん、嘘だろみたいな感じなんですけど、小鳥さんはどうなのかなと思って。
私、ね、まあでも、リムさんでジャンプしてるだけでもとかいうのは無理ですけど、やっぱ、割と作ろうと思ったら、全然知らない方とかでもお話できちゃうタイプだとは思いますね。だから、ルーレットとかに行って、この人面白そうだなとかって、思ったら、声かけて自分の LS に誘うとかいうのは、できるタイプですね。
ああ、そうなんだ。なかなか、社交派というか。
やっぱ
そういう、まあ。
そうですね。なんか、クロスワールドリンクセルを、自分がこう、運営してるって言ったらあれですけど、なんで、やっぱ人たくさん入れたいっていうのがあるからですね。そういうことは。なんか、まあそれも毎回毎回するわけじゃなくて、モグコレ期間中はそういうことをやってみようかとかいうのを、はいはいはい、みんなで、話し合ってて、で、一緒に、まあ3人とかで、パーティー組んで、ルーレットに行って、それで来た人とかとちょっと、会話したりとか、そういうことはありますけど、多分その時間帯、私朝やってるんで、その時間帯にいるってことは朝プレイしてる方なんだなっていうことで。
ああ、なるほど、なるほど。
そういうので話したりとかって、で、フレンドとかになったりとか、したりですね。は、普通にありますね。実際どうですか？フォルテさんはあんまりって感じですか？
そうですね。なんか FF14 は、そういうなんか、コミュニケーションみたいなのがあまりなくて、なんか急に話しかけられるとか、フレンドいいですか、みたいなのも全然ないですよね。
あれ？おかしいな。
なんか他の MMO とかだと、意外とそのパーティーを組んでレベル上げみたいなのもあったりするゲームだと、
はい。
そのレベル上げパーティーを組んだ流れでフレンドにみたいなのはあったりするんですけど、なんか14はコンテンツファインダーでパッとあってパッと終わっちゃうことが多いので、なんかそういうとこまで行き着かないことが多いですね。で、アライアンスとかだと結構、初見で、ミヨシュで実装されたから行くぞみたいな感じで、わーって行って、その場では盛り上がるんですよ。これ、ギミックこうじゃないとか、なんか、すごい、道中の 背景とか見て綺麗みたいなことを言ったりするんですけど、
う
ん、
はいはい、
なんかそっから先は特に何もなく
みたいな感じで、まあその場のこうそのあれだけですよね、うん、その時だけのっていう、まあ確かにそういう感じはしますね。まあ、自分もなんか自分から行くっていうのを決めなければもう多分そんな感じでずっとなると思うんで、まあただ多分他の方でこう話しかけられたりとかしたらやっぱ人を集めたいからそういう風にしてるっていう人が多いと思うんですよね。 FC 勧誘であるとか、自分のエレスに入ってほしいとかですね、そういうので集めてるっていう、まあ、目的があって多分声かけてるっていうことが、多いと思うので、なんか本当にフレンドを増やしてフレンドをなんだろうなと遊びたいとか、そこなんかそういう軽い目的では多分ないのかもしれないですけどね。そうですね。じゃあ今はどんなコミュニティに入られてるんですか、フルテさんは。
あ、今だから FC とか LS 入ってなくて、
あ、そうなんですね。
はい、たまにだからリアルフレイ、まあリアルフレイもほとんど最近インしなくなっちゃったんですけど、リアルフレイと会話するぐらい、昔は FC 入ってたんですけど、なんかその FC は結構、なんか身内というか、
ああそうなんですね、
はい、FC 主の人となんかリアルフレイで固まることが結構多くて、
あ、結構じゃあそういうリアルフレンドがいっぱいいるみたいな。
そうそうそう、その、ロードストーンかなんかで確か募集してたんで入ってみたんですけど、なんかあんまりその戸ざまというか戸ざま入ってきた人に優しくない FC
なんで、
そう、何度か
一緒に仲良がいい人がね固まっちゃってたみたいな、
地図行ったりとかしたんですけど、あんまり仲良くなれなくて、むしろその、外から入ってきた人同士で、個別にフレンドになってみたいなこと
か。なんだかんだ、そうなって
しまう。そうそう
そう。まあまあ、でもいろんな FC あるけん、そうですね。私とかは、そうですね、結構、一番最初入った FC の、がすごいでっかい FC だったんでですね。だから、そこの友達と未だにずっと一緒にいて、で、まあ FC 自体は、今はなんかもう、まあいろいろゲームやってってできて仲良くなった人と二人だけの FC にいるんですけど、まあ今でもなんか前のその一番最初に入ってた大きい FC の友達と遊んでるみたいな、そういうところはありますね。クロスワールドリンクシェルとかを作って、なんとなくつながりができたりして。で、まあそういう人たちと遊びながら、まあその朝活っていうのをしてるんで、コミュニティファインダーっていうんですかね、それを使って人を集めて、はいはい、で、その時間にそういう人たちがいっぱい入ってくれてて、で、まあ知り合いがどんどんできていくみたいな感じのつながりになってますね、今のところ。
なんか当時から緩くつながりたいみたいなのは結構あって、僕がいるティアマットっていうサーバーとかだと、ティアマット、スタンドアローンコンプレックスっていう FC がすごい最初、
ソロ FC みたいな感じですか。
そうそうそうそう、その規模が大きい FC で、要は FC に入りたいけどなんかそのフレンドとか関係性までは行きたくないみたいな人が、でも一人は嫌みたいな人が集まって入る。
それいいですね、それ。
はい。FC があって、で、512人かな ?FC って最大がなんですけど、
はいはい。
はい。それぐらいまで人が最初集まってて、
あ、それいいかもしれない、本当に。
はい。結構 SAC ってその FC の略称が SAC なんですけど、って名前がついたキャラ、よく見かけましたね。
ああ、だからみんな結局基本はソロだと思うんでですね。やってても私も FC とか入ったりいろいろしてるけど、なんだかんだ、最終的にはソロプレイヤーなのかなって思うところもあるんで、なんか私とか逆に言うとこう、 ちょっと一時期あんまり良くない時があって、うん、この人と遊べないんだったらゲームしたくないなとか、その人に依存しちゃうようなとことかもあるんで、でもなんか、それだとゲームってやっぱ楽しめないところがあるんで、自分がね、やりたいことをやるっていう風なスタンスに戻らないと、苦しくなっちゃうなっていうところもあってですね。だからそういうのができてないっていうところはまだ今もあるんですけどね。
なかなか、やっぱ人によって分かれるというか、すぐフレンドいっぱいできる人と、なんかずっとぼっちでやってるみたいな人多くて、よく PLL のコメントとかでも、フレンドはいつ実装されますかみたいな。
いいですね、それ。
モグステで、
ありましたね、なんか。
フレンドは販売されませんかって。あったりしますね。
フレンドいつ実装されるんですね、ほんと。まあ、なくてもできるところがこのゲームのやっぱ一番いいところなんで。
そうなんですよね。それはあるっていうのはあるんですけど。
なんかでもこう、すごいきつくなるときも絶対そういう方もあって、だからさっきの FC みたいな、そういうのが、あるといいなって思いますよね。基本はもう別に一人でいいんやけど、たまにゆるくつながって遊びたいみたいなね。そのくらいがほんとちょうどいいなって思いますね。ほんと。私みたいになんかすごい人につながりすぎて依存みたいな感じになっちゃうよりはそっちの方がいいのかなって、思いますけどね。あとですね、なぎ説の話を聞きたかったんですよ。私、ゲームやってて、なぎ説っていうのをまだ味わったことがなかったんですよね。行月のフィナーレが出てから、もうずっとストーリーやってたんで、新生からずっと。で、先の 6.55 まで終わって、今が全くすることが、まあ、メインストーリーは終わってしまったっていう形になってて、で、あ、これが凪節なんだなっていうのを、凪節の音を初めて聞いたみたいな感じになってるんだけど、これが凪節か、みたいな、そういう感じに毎日しみじみ思ってるんですけど、まあ多分、フォルテさんはもう何度も凪節を味わってると思う。何回もシンがこう復活してると思うんですけどね、はい、そのために。でも今はシンがいない時代なので、そういう時の過ごし方みたいなので、なんかおすすめがあったらいいなと思うんですけど。
まあ、なんか、凪節に寄らないかもしれないんですけど、やっぱりやりたいことをやるのが一番っていうのと、その、やりたくないことはやらないっていうのはいいかなと思っていて、なんか、もうやることないんだよなって思いつつ、ログインして、なんかやることを探すのってぶっちゃけ苦痛じゃないですか。
確かに確かに。
だから、結構ヨシピーも言ってるんですけど、別にやることなかったら他のゲーム やればみたいな。例えばモンハン出たらモンハンやるし、みたいな。あるので、なんか、やることないなって言ってるんだったら他のゲームもっとって言い方あれですけど、ベクトルが全然違う面白さのゲームっていっぱいあるので、ゲームやる、他のゲームやるでもいいですし、映画見るとか、小説読むとか、まあエンタメはいろいろあるので、
多分そうなんですよね。私も、それこそ本当この季節になってみて、ちょっと違うゲームとかもやってみたんですけど、面白いですし、まあ、ただ、めちゃくちゃハマってるかっていうと、やっぱりどっか、地盤が14っていうのはあって、それなんか改めて認識したみたいなとこあるんですよ。なんか、原神をやったんですけど、原神
は、
最初の方ちょっとだいぶやって、あとガチャとかも結構ハマってやっちゃったんですけど、めちゃめちゃストーリー面白かったんで、これ私もしかしてこれハマるかもって思ってたんですけど、なんか、パソコンの電源入れたらいつの間にか14を、あれとか思って、デイリーやんなきゃとかって、なっちゃっててですね。ああ、そっか、やっぱ私14が好きなんだなって、結局戻ってきちゃったみたいな感じだったんで、まあ、それはそれでもいいのかなとは思うんですけど、 そうですね。今他にもやってみたいゲームもあったりはするんですけどね。なんか大吾さんにあんたはセンマーって言われたんですよ。多分もうあなたはもう14がやっぱどうしても好きだから。うん、あそこまではハマれないだろうなっていう。う
ね、なんか世界観とかその体験みたいな、うん、ゲーム体験みたいのがやっぱり14のいいところっていうか、抜きん出ていいところだと思うので、
うんうん
うんうん、どうしても他のゲームやっててとか、うん、他のエンタメ、ドラマとか映画見てても、
うん、
あなんか、すごい漆黒で感動したみたいな、うん、あの体験を超えるのはなかなかないなっていうのは僕もありますね。
うん、ああ、そうなんですね、うん、そう。私もそうなんですよね。なんか、うん、最近ボズややり始めましたけど、
うんうんうん、
本当に楽しくて、うん、まあちょっと今度またエウレカもやってみようかなとは思ってるんですけど、
うん
う
ん、
そういうなんか、なぎ説に、まあなぎ説っていう言葉が、なんか、うん、なんかその状況を表すのかどうかわからないですけど、なんか数限りないコンテンツがあるなっていうのはなんか思った感じですね。全然何もないっていう日がないっていう感じです。
うん、本当に好き嫌いしないでやることを本当にリストアップしていったら、
うん、
それこそ本当に、
うん、
次の拡張まででも時間が足りないぐらい、
そうそうそうそう、
今やることいっぱいあるんですよね。その、
まあそうですね。
ギャザクラもそうですし、うん、PVP もそうですし、
うん、
例えばアチーブメント一つ取っても、うん、あれ全部埋めようと思ったら、うん、とんでもない時間かかるんじゃないですか。
そうそう、うん、
で、ゴールド操作もあって、はい、
うん、
あとは何だろうな、まあ単にジョブ、別のジョブ、カンストさせるみたいなのもありますし、
いくらでも本当目の前見ればいっぱいあるっていう感じなんで、まだまだこう楽しめるなとは思ってるんですよね。はい、まあそういう風にね、まあフルテさんも本当に10年間ずっと課金はされてるってことなんですか？一回もやめたことはないっていう感じですか？
あ、でも一時期なんかでやめたことはあったかもしれない。でもそれも数ヶ月の話で、すぐ復帰すると思うんですけど。
一週間にどのくらいインされるとかですか？
あ、僕は基本的にメインストーリーを中心にやってる。あとはまあ、その日課があればやるって感じなんで、今はもうトークンとかないじゃないですか。新しいトークンもないので、もうほとんどたまにログインするぐらいで、特に定期的にはログインしてないですね。
インガとかはじゃあ集めてないですか、今は。マンダムループとかが。
そうそう、結局だから竜騎士しかやってないっていうのもあって、竜騎士の装備が揃っちゃったら、まあやってギャザクラをやるかなって感じで、で、今、ギャザクラは、漁師以外は一応、全部やってるんですけど、
なんで漁師はやってないんですか？
なんか漁師ってなんか別にやってもいいんですけど、あまり単純になんかこうやる気が起きないというか、
そうか、あ、そうですね。
あれってそのミニゲーム的な要素が大きいじゃないですか。伐採、採掘とか伐採にと比べるとミニゲーム的な要素が結構強いと思っていて、取ったとしても、料理に使うぐらいで。
うん、そうですね。
そうそうそう、で。料理に使う素材だったら別に負けぼで買ってもいいかなって感じになっちゃうんで。
まさにそんな感じでした、私も。もう負けぼで買っちゃって、納品したりとかしてました。
なんか、もともとは、あれだったんですよね。彫金をメインでやってて、アクセサリーを自分で作りたかったっていうのがあって、で、彫金やるんだったら、やっぱ採掘やると、
鉱石
手に入るみたいなのもあって、やってて、で、なんか、他のクラフターは、まあ、彫金あげたから、ついでにあげるかぐらいのノリで、やってた感じなんで。
そうですね。私も最初、木工やって、それはなんか、 自分の、なんだっけ、ハウジングとかで家具とか作りたかったからとかあって、うんうん、でも、そのうち服も欲しいからって言ってたら、裁縫やって、で、革細工とかもやって、とかでどんどん増えてったみたいな感じですね。だからやっぱ自分が欲しいものを作る方が楽しいのは楽しいですよね、ほんと。
あと、あれですよね、修理と、マテリア、
うんうんうん、あ、そうか、そうか、マテリアがいるから。
クラフターのレベル上がってないと、
うん、そうですね、
はめられなかったり、修理できなかったりするんで。
まあでもなんか、いつの間にか上がってましたね。なんか、お得意様とか、なんかそういうのをやってたから。
ああ、そうですね。
まあ、ちょっと最後にって言ったらあれですけど、うん、今度また2024年のサマーに、サマーに、午後のレガシーが、出るっていう感じですけど、
ああでもいつもの拡張と違うのはやっぱり新しいシナリオというか、まあ、その区切りがついて気になる冒険っていうところがやっぱり違うので、メインストーリーはやっぱりすごい楽しみですし、でまたレベル上限とか上がってスキル回しとか回ってくるのも楽しみですし、
なるほど、
なんか14のストーリーって積み重ね、うん、積み重ねみたいな
ところだ、あ、そうそうですね、
とか、
うん、
あとはその、漆黒とかは特にそうだったんですけど、なんていうんですかね、いい意味でこっちの期待を裏切るみたいな、
そう、積み重ねの、そうなんですよね、なんか今まで、そう、サクレドとか、まあ、アルフィノとかも、こういうふうな一緒に経験してきたことがあってのここっていうのは、本当に厚みがすごいなっていうのは思いますね。ああ、確かにそうだな。それをちょっと忘れてたところはあったな、本当。またでもその、黄金のレガシーが、来た時に同じようなことを経験ができるのかなっていうのは、まあ、そこはちょっと見たいような気はしますよね。今までのその、まあ、ハイデリン、ゾディアクサーガっていうか、ああいう部分で一回こう完結した上でのまた新しいストーリーになるからですね。どんな感じになるのかなっていうのは、なんか、まあ、ワクワクするところではありますけどね。なんかどうやって今度14の、まあ、なっちゃんとかもちろん今いると思うけど、作ってくるのかな。まあ、多分私たちの期待をね、裏切るような展開にはなってくるだろうから、面白そうだなとは思いますけど、
なんかその、漆黒を超える超えないっていうのが僕の中で一個はあって、漆黒を超えることは多分ないかなとはちょっと思ってはいるんですよ。
そうです
ね。じゃあとはいえじゃあつまらないかって言われたら全然そんなことはなくて、例えばミソロジー・オブ・エオズや、この間の、上月のアライアンスの話って、はい、僕は結構好きで。
私もすごい好きでした。
はい。あれ、楽しかったですよね。ちゃんと12シーンの話とか掘り下げられたりとか、あ、ラストこいつなんだみたいなところ。
なんか、14の、こう、私とかラジオやってて、私もこの間のミソロジオブエオロジアの回を、撮ったりとかもして、で、もちろんこうネタバレとかはできないんで、自分が本当に感動したところとか、そういうのはこう、ラジオの中ではちょっと喋られないっていうか、喋れないんですけど、なんか、そういうところを共感できる人が、いるといいなって思ったりもしますね。なんか、一人会と、第五回とあると思うんですけど、一人会とどうですか、私の一人の会というか。
あ、でも僕はやっぱり、基本的に FF14 が好きっていうのもあって、
はい。
一人会を、楽しませていただいてるっていうか、すごい好きですね。はい。
ボズヤ会とか、どうでした？わかんないですけど。
僕ボスはやってないですけど、面白そうだなとは全然思いました。
ああ、そっか。まあ、なんていうかな。私が自分で自分のラジオを聞いてたときに、なんか、この小鳥というやつは、なぜこう、息を吐くかのように嘘がつけるんだろうなって、そういうふうに思って、なぜ、なん か私怖いんですよね、そこが。なんか軽いっていうか、言葉が本当に、あの、なんかラジオをしてて、あのシーンで泣いてしまったんですよとか、簡単に言うんですけど、うん、あの、うん、泣いてないだろうってなるんですよね、後から聞いて。
それは、あれ、自分がそう思うってことですか？大悟さんに言われたこと
も。大悟さんにも言われることもありますし、だけど、自分でも、なんか、なんでこんなに、うん、思っても見ないようなことを、まあ、かっこつけて言っちゃうんだろうなって、もう本当に、それが、うん、それを聞いてる方が、あの、本当に小鳥は泣いたんだっていうふうに、思うのか、こいつは嘘つきだなって思うのか。
まあ、他のリスナーの方に聞いたわけじゃないからあれですけど、少なくとも僕は嘘ついてるなって思ったことは一回もないです。
そうですよね。
うん。
でも結構ね、なんか、かっこつけて喋ってるなって思ってね。なんか、他の方のラジオもやっぱ聞くんですけど、
うん、
私が好きなやっぱあのポッドキャスターの人だって本当に嘘とか、まあ、言ってないだろうなっていうのに自分の言葉で話してるっていうか、うん、なんか自分が体験したことを、まあ、あんまり脚色せずに言ってらっしゃるんだろうなっていう人の方が好きなので、うん、もうちょっと私もそういう風になった方がいいなって自分で思うのに、その体に染みついてて、なんか、いい感じのことを言ってしまうっていうところが、あるなって。本当に思います、ね。
なんか、あれかもしれないですね、うん。その、さっきもネタバレの話してましたけど、
うん、
なんか、ネタバレを避けようと思って、言葉を選ぶを、なんかその、着飾ったというか、なんか、自分の本音じゃなくて、なんか、選んだ言葉になってしまうみたいな、ところがあるのかもしれないですね。
そうですね。ほんとそんな感じで。難しい。うん、
なんか、
うん、
もう、なぎ説だし、
うん、
もう今回からしばらくネタバレ会ですみたいな感じで、ネタバレ会やった方が。
うん、まあ、大悟さんの前だと、ご自分のそのままが出せるんですけど、あんまり隠してない、まあ、
そうですね。
うん。で、なんか一人でやろうとすると、真面目な感じになっちゃうんですよね。
で、なんか、まあ、僕はでも、大悟さんと会話してる感じも、一人で喋ってる感じも、どっちも好きですけどね。
本当ですか？
うん。
あ、そっか。なんか本当でも確かに言われた通り、ちょっとこう、ネタバレ会じゃないですけどね。あの、思い切ってそういうのもやってもいいかもしれないですね。まあ、そうですね。あ、だいぶ、すっきりしました。すいません。いろいろ相談に乗ってもらって。うん。じゃあちょっと、今日初めて私のラジオに来ていただいたんですけど、どうでしたか？どうでしたか？とか、楽しかったですか？
いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。やっぱり FF14 本当に好きなので、同じコンテンツというか、同じタイトルを好きな方と喋れる、ポッドキャストで喋れるっていうのは、本当に得難い体験というか、嬉しいので。
そうですね。なんか今日話してて、はい、本当ストーリーの話とかもっとできたらよかったなと思いました。あ、そうだ。ベルト戦役とか、もう漆黒の話とか、よかったら今度したいですね。うん、
そうですね。僕も拡張というか、メインストーリーで一番好きなのはやっぱり漆黒の
4.0
の話が一番好きなので、漆黒の感想会とかはぜひやりたいですね。
漆黒の感想会いいんじゃないですかね。やりたいですね、本当。あの、漆黒のストーリーは、もう最初の序盤からぐわーってこう来るような展開が多いので、ぜひなんか話したいなって、多分話したことほとんどないと思うんですよ、ラジオでも。
そうですね、
そうそう、あのグレンとかの話は私ちょいちょいしてるんですけど、うんうん、あのよかったらじゃあ今度は漆黒界っていうのに、うん、なんかちょっとテーマを
少し、
うん、決めて、例えばサンクレットあの時どうだったよとかでもいいですし、うん、例えばアルフィノのあそこのストーリーはどうだったよとかでもいいんですけど、うん、少しちょっとテーマを絞って、うんうん、あの時どうだったこうだったっていう話がじゃあできたらいいかなって思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
うん、はい、すいません、じゃあ最後、最後の私決め台詞言ってもいいですかね。
どうぞ。
はい、じゃあすいません、それでは皆さん素晴らしいエオルゼアライフを。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。